副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております。副業アカデミー物販講座の講師、黒川義弘先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。黒川です。
はい、本日で3回目ということで、ですね、はい、久しぶりにご出演いただいてお話いただいていますけど、物販はやっぱり副業の初心者にぴったりだなと思いますね。
ずっとあるはあると思うんですよね、このノウハウが。で、ただまあ気になるのは、時代の変化ってすごくて、まあその中で稼ぎ続けられるんでしょうかっていうのは、結構皆さんからも質問あるんですよ。淘汰されないんですかとか、あと飽和しないんですかとか、仕入れるものってそんないつまでもあるんですかとか、それ結構聞かれたり、っていうところで、まあ今回は、なんかその、黒川さんに伺いたいのが、こう、変化が激しいこの現代において、まあ、果たして物販って稼ぎ続けられるんですかというところがちょっと聞いてみたいなと思ってるんですよ。
は
い。
なるほど。
で、まあ、黒川さんの中でまず聞きたいのは、あれです。その、やってらっしゃることってすごい変わってんのか、あんま変わってないかとか、このあたりってどうですか？
変わってるものと変わってないものがありますね。
あ、両方あると。
そう。例えば変わってないものとか、
黒川さんの物販歴は大体
13年間
で、
10何年ぐらいですかね。
変わってない部分っていうのはどんなとこなんですか？
まあ今、まあ私がやってる、まあメインじゃメインなんですけども、中古品の仕入れ、これはほぼ変わってないですね。
へー。いわゆるオークションサイトとか、はい、フリマとかで買ってくるっていう。はい。
で、アマゾンで販売していく。これはもう全然変わってないですね、やり方的には。
仕入れられるものが減っていくこととかはないんですか？
いや、逆に増えますね。
あ、
中古品なんで、物がやっぱり販売された中古品になるじゃないですか。
はい。確かに。毎年新しい商品が生み出され続けますしね、確かに。
そういうことですね。
毎年中古品が増えてくるんだ。はい。あ、そっか。じゃあ全然枯渇するとか、そういうことはない？
ないですね。
増えてると、むしろ。
っていうの
は。これは一般的に我々が想像する昔ながらの個人でやる物販のやり方ですか？
どうなんでしょうかね。個人でっていうのがどこまでなのかわからないですけれども。
はいはい。
まあ、いわゆる背取りっていう意味ではちょっと違うかなと思いますけどね。
あ、なるほど。なんかその昔の物販ってその、質屋みたいなとこ行って、はいは
い、そういう物販ですね。
買って、なんかその売るみたいなイメージがあったと思います、
ね。はいはいはいはい。まあ、それも、まあ、同じような感じかな。まあ、要は、質屋とかって、要は安く買うわけじゃないですか。
そうですね。
で、それを、まあ、例えば高く売るっていう形なので、まあ、それっていう意味では、まあ、同じイメージかな。ヤフオクとかね、メルカリは安く売ってて、アマゾンでは高く売れるというのもあったりするので。
それは変わんないんですか？その、いわゆるヤフオクとかでちょっと安く買える傾向があって、アマゾンでちょっとプラスで売れるっていうのは今も昔も変わらないってことですか？
これは変わらないです。これ理由があるんですよ。
あ、なんでなんですか？
これね、安いのには理由があるんですけど、なんでか安いかっていうと、買うのがめんどくさいからなんですよ。
おー、なるほど。買うのがめんどくさいから安い。
ヤフオクってオークションじゃないですか。だから一番、高い値段にならないと買えないですよね。で、アマゾン考えていただいたらいいと思うんですけど、アマゾンってポチッとなってクリックして
もきます
よね。
確かに。
で、かつオークションとかだったら本当に1週間とかね、届くまでかかったりすると思うんですけど、アマゾンは次の日に届きますよね。これ早く欲しいって思う人やったらどっちで買います？
アマゾンで買います
よね。ですよね。それが値段が高くてもアマゾンで買うじゃないですか。
確かに。
早く欲しければそうですよね。早く欲しければ。
そうなんですよ。アマゾンは手に入れる、手間が少ないんですよ。
楽なんだ。
楽なんですよ。 でもヤフオクはめんどくさいんですよ。
確かに確かに。
だからめんどくさいところはやっぱり値段が安いんですよね。
はあ、なるほど。その手間を、あれですね。物販のプレイヤーさんが手間をその省いてあげてると。
そうそうそう。そういうのが基本的な物販です。で、これはね、全部小売一緒です。どの小売も一緒なんですよ。うん、これ、まあ、無料のセミナーとかでもよく言ってるんですけれども、ダイソーとかね、110円で売ってるじゃないですか、
はい、
あれ、例えば中国とか行ったら1円とかで売ってるわけですよね。でも1円で売ってるからって、中国まで行く人いないじゃないですか。なんでかっていうと、買いに行くのめんどくさいし、
めんどくさいし、
うんうん、でそれが売ってるとこもさえも分からないじゃないですか。でそれをダイソーとかが一気にね、
確かに
買ってきて、日本で110円で買いやすいように並べてるから110円で売れるわけですよね。
うん、
だ商品自体何にも変わってないのに値段が変わるのは何かっていうと、買いにくいか買いやすいかの違いなんですよ。
うん、
だからセレクトショップとかもそうですよね。
うん、
だから物販って基本的にそういう仕組みなんですよ。
うん、
物は作ってないのになんで値段が変わるのかっていうと、買いやすくなってることが仕組みだと思っていただければなと思うんですよね。
なるほどなるほど、
うん、だから楽天もそうなんですよ。ポイントいっぱいつけて買うのがめんどくさいんですよ。
なるほど、同じなんですね。
狙わないといけないですもんね。
そういうことです。その
前回新しい用語が出てきましたけど、ポイントキャンペーンの縦積みでしたっけ、
うん、縦積み、
はい、そういうことやらなきゃいけないんですけど、普通の人そんなのやらないじゃないですか。
やらないですね。
だそういうところを狙っていかないと、まあ、利益が出ないわけですよね。
それは今も昔も変わってないってこと
ですね。変わりません。全く変わりません。これは。物販自体は。
今後も不変だと。
不変ですよね、これは。
なるほど。そこに、こう、まあ、歪みというか、ね、情報格差みたいな、なんていうんですかね、あるんですね。だそこが利益になってると。
そうなんですね。めんどくさいこと代行会社ですね。
ああ、代行会社をしてるから利益が得られるってことですね。
そういうことですね。これはもう、何の商売もそうだと思うんですよ。
そうですよね。
商店街で物売ってる人たちだって、確かに朝市場で、めんどくさいけど、朝5時、6時に市場で仕入れてきた魚とか、野菜とか果物を商店街でいらっしゃいいらっしゃいって売ってて、
はい、
で、みんな商店街で買うのは楽ですからね。
そうですね。
だから、そこで利益が取れてるっていうことですもんね。
はい、
うん。同じですね、確かにね。ああ、そっかそっか。
そういう仕組みを考えてあげると、じゃあ、どこがダメでどこがいいのかっていうところが分かってくるんちゃうかなと思いますけどね。
なるほど。
うん、
まあ、そこはじゃあ、普遍で変わらなくて、変わらないものっていうと、どうですか、変わらないものが多いんですか、今も昔も物販っていうのは。
やっぱりですね、やっぱ仕組みが変わってくると、ちょっと考えざるを得ないところもあったりしますよね。例えば楽天とか、やっぱポイントがあるからこそ利益が出るっていうところがあると思うんですけれども、ポイントの、はい、まあ、要は楽天の考え方次第でポイントがつかなくなってきたら、要は利益が出なくなってくるじゃないですか。
確かに、
はいはい
はい、去年、楽天ってポイントを条件悪くしたんですよね、解約。
はい、
悪くなったのがニュースになったんですけど、
はい、
でそういうのも一つの例ですよね。こう影響はあるっていうか、
はい、ポイントがつきづらくなるっていうのはあったりするんですよね。あったりと、
うん、現時点ではどうなんですか、その楽天ポイントせどりにおいて、
はい、
楽天さんの今のちょっと条件が少し悪くなったと思うんですけど、この影響っていうのはいかがなんですか。
はい、まあ、もちろん影響はあるんですが、とはいえ商売できなくなるかっていうとそういうわけでもなくて、まあ利益率が数パーセント悪くなるぐらい、というか、まあ、むしろ今昔に比べたら利益率上がってる感じなんですけどね、今僕がやってる やつは、
まあ、通常の商売で利益率が数パーセント悪くなるっていうと、なんかその危ない匂いがしますけど、
はい、
黒川さんのそのなんですか、そのノウハウは利益率が高いですからね。
例えば、まあ、楽天とかで言ったら、昔だったら 25% とか取れてたのが、まあ、20% になるよとか、そんなイメージですよね。
なるほど、なるほど。
なるほど。もともと利益率がね、高いですからね。
そうですね。
はい、なるほどね。まあ、でもそういう変化は、あると。
もちろん。
いうのは、特にその、あれですか、プラットフォームとか EC サイトの、その、条件変更みたいなのは、少なからずあるわけですか。
そうですね。それも仕方がないとこかなというふうに思います。使わせていただいてるんでね。
確かに確かに。なんかあと変わってるとか進化してきてるとか、まあ、例えば10年前と今違うものってなんかあるんですか？
このアマゾン物販に関しては仕組みとしてはほとんど変わってないので、
うん、変わってない。ああ、そうですか。
ただまああのなんていうかな、出品をするためにアマゾン側が規制をかけてくるとかそういうのはあったりするんですよ。このメーカーさんは出品しちゃダメですよとか、
へ、
例えばアップルとかだったら僕ら出品できなかったりするんですよね。
うーん、
はい、なるほどなるほど。
なんでそういうのは規制とかを、まあ、要はどうかいくぐっていくかとか、そういうところはいろいろあって、うん、で逆に今ちょっとその辺は緩くなってきてるところはあるかなと思いますね。
あ、逆に緩くなってるんですか。
緩くなってます。
あ、
うん、
なんか厳しくなっていくご時世かなと思いますけど、
うん、なんか逆に緩くなりましたね。
緩くなってる。へえ。
アマゾン
さんそれは今売りやすくなってきてるってことですね。
売りやすくなってます、はい。
ああ、そうなんですね、うん、あれ著作権とかはどうなんですか。あのかなりこう著作権侵害はダメじゃないですか。
はいはいはい。
あ、この辺のリスクとかなんですか、昔より今厳しくなったとかそういうのは。
あ、それはあります。
ありますか。うん、あ、うん、ここってあの講座生の皆さんにはどうやって学んでいくんですか、そのあたりは。
要はそういうなのを許可得れるように、あの、まあ、ちょっといろんな、ね、細工というかっていうことをしていくんですね。うんうん、例えばこの、例えばアップルじゃダメなんですけど、まあそうだな、うん、パナソニックの商品を売りたいと、
うん、
なります。でそれ普通やったら売れないんだけれども、まあ、ある書類とかそういうのを出してあげると、あの、まあ、売れるようになるとかっていう風になるんです。でこれなんでそんな風になってるかっていうと、まあ、簡単に言うと、あのちゃんとした正規品とか偽物じゃないものを売ってるよねっていう証明ができるかどうかなんですよね。アマゾンって結構言ったら悪いですけど、偽物とかもたまに出回ってたりとか、あと、まあ、まあ中国の人とかもわけわからん商品とか売ってたりするわけですよ。あの、なんていうかな、電波法に違反してる商品とか、
うん、
そういう商品じゃないよねっていうところを確認するがために、まあ、そういう規制があったりするので、
うん、はい、
なんで、まあ、まあ、逆にね、アマゾンの正常化するためにやってるっていうイメージかな。なので、まあ、そこはしっかりちょっと対策を取ってやらなきゃいけないんですけれども、まあ、1年前に比べればすごく、うん、楽になってきてるところはあるかな。
なるほど。
まあ、これまたどうなるか分かんないですけどね。
うん。うん、まあ、それこそ変化はあると。
はい。
ただやってらっしゃるその仕組み自体は、今の話を伺っているとそんなに変わってないっていうことともう言えるんですか？うん、
ほぼ変わってないですね。
買ってないんだね。
仕入れした商品をアマゾンの倉庫に送って販売以上
ですよね。すごいシンプルだね。そこは変わってないと、はい、
そうなんですよ。だから仕入れをどこでするかっていうところぐらいですよね。
うん、あのその競合が増えすぎて、はい、あのできなくなるんじゃないかっていうご質問すごく多いんですけど、
はい、
あのリスナーさんも多分それ思うんですけど、ここはどうですか、はい、この時代において。
それを競合が増えるような商品を扱うからそうなるんですよ。
ほう、そういう目のつけどころですね。
そのライバルに差をつけるポイントだと思うんですよ。
そうですね、うん、まあ、要は買いにくい商品を買わなきゃいけないんですよ。
ほう、
なるほど、
ほう、
なるほど。
うん、
買いにくい商品を買わなきゃいけないんだね。
例えば楽天とか見るとスーパーディールってすごいポイントがいっぱいついてるような紹介してる、ね、うん、ページがあったりするんですよね、うん、50% ポイントがつきますよとか、うんうん、箱に 50% ポイントがつく人ってあれ簡単に見つかるでしょ。
うん、確かにみんな見てますからね、うん、簡単に見つかる。
50% ポイントついてて同じ値段でアマゾンで売れてるやん、イエーって言ってみんなやるから値段下がるんですよ、う
ん、なる
ほど、うんうんうん、
だからそういうところはダメなんですね。
そういうのはダメなんですよ、うん、簡単に買えるもんダメなんですよ。
ほうほう。
だから、まあ、僕よくやってるのがキャンペーンいろいろ考えたりとか、時間限定でこういうのがついたりとかクーポンがついたりとか、そういうのをいろいろ探して、この日この時間しか買えないよねとか、そういうのを探していくと競合は少なくなりますよね。
なるほどなるほど、うん、買いやすい買いにくいでその価格差が生まれているので、より買いにくいやつを買った方が、
そういうことです。
ライバルと差がつくと。
そういうことです。
なるほど。
うん。だからまあそういう、あの、注意点というかコツみたいなものを押さえとくと、あの、うん、そんなにこう、あれですね、今でも別に参入者が多すぎて、
はい。
あの、飽和しますみたいなことにはならずに。
ならないですね。
は
い。
うん、やっていけると。
はい。
そこのでも難易度というか、なんていうんですか、それは変わらないんですか？ 昔よりは難しくなったのか。
ラプテニウムやったらもう簡単、簡単って言ったらよくないですか。
簡単なんだ。まあ、黒川さんがしたら簡単なんですね、もう。
うん、もう本当に、うん、楽ですよね。
へ、
一番最初にこのね、副業アカデミーを教えてたのは中古品の売買をやってたんですけれども、
うん、
これを教えるのは結構大変やったんですよ。で、実際にやってもらってるカリクラムも結構、なんていうの、うん、難易度がない。うん、高いことをやっていただいてたんですけど、うん、そのことに比べればもうね、
うん、
本当に初心者の方でも気軽にできる、
はい、できると。
楽
天ポイント手取りはね、本当皆さん結果出やすいから、はい、あの会う受講生さん皆さんね、やってくれてる人みんな結果出てるんで、
はい、
あ、だから本当その難易度はね、低くなってるかな。今現在もね、そこは全く問題なく再現性高いなっていうの、ね、はい、僕もあの受講生皆さんの話聞いて改めて思ってるっていうね、ところですけどね。はい、なるほど。まあ、全体としては、あの、この時代においても、あの、変わりませんと。
変わりませんね。
いうのは、ま、言えるんですかね、結論としては。
そうですね。昔からそれを言われてます
ね。あの、これからでも気をつけるべきこととかあるんですか？あの、これはちょっともっと磨かなきゃいけない。例えば AI は、あの、リサーチにもっと使っていかなきゃなとか、今後やっていかなきゃいけない、こう、課題感っていうか、そういうのあるんですか？
逆に AI がやらないことをやるべきですよね。
あ、そこもそうか、そういう目の付け方なんですね。
そうなんですよ。
その、AI がやっちゃう、やれちゃうことも増えるじゃないですか。
はい。
ここに、じゃ、できないことを探すっていうのは、なんていうんですか？現時点だとなんとなく見えるものあるんですか？
やっぱり、そうだな、AI で学習しづらいことですね。
人間じゃなきゃっていうところを、あの、なんていうんですか、見極めて、
はい、
そこにフォーカスしていくっていうことは重要なんですかね。
重要ですね。まあもちろん AI 活用するのもいいと思うんですよ。
うん。うん、まあそんな時代もね、もう来てるじゃないですか、はい。AI をフル活用してリサーチしようみたいな。
はい。はい、うん、ただね、それやると何が良くないかって、これ昔からよくあるんですけど、ツールに頼ると大体、うん、あ、みんなやるので、飽和します。
そうですね。
なるほど。
みんな同じことやっちゃうからね。
同じになっちゃうんですね。なるほど。せっかくその、うん、みんなと違うものを仕入れようとしてるのに、
はい、
うん、AI に聞くとそりゃ似たようなことになっちゃう、
ね。そう、確かに。まあ同じことになるもんな。
で、昔からこういうのをツール作って、なんか利益が出る商品を炙り出しましょうみたいなツールが結構あったんですけれども、
うん、
大体なくなってますよね。
そうか。
なんでかっていうと、やっぱみんな同じものにたどり着いちゃうから。
うん。
うん、そのツールが優秀であっても優秀でなかったもなくなりますよね。
なくなります
ね。どっちにせよ。
どっちしろダメですか。
そう、優秀すぎてもみんなやるから、結局ね、価格が下がっちゃうし。だから、まあもしそういうツールがあんねやったら本当に自分で運用するのが一番いいと思うんですけどね。
うんうんう
ん、あんまり人にやらせない。
うん、そっかそっか、
うんうん。
自分専用の AI ツールがね、開発できれば、うん、
できればいいかもしれない
ね。一つかもしれないけど。
うん、
まあ、そういう意味では自分で、あの、常にこうリサーチして、あの、利益が取れる商品を仕入れて売るっていうのを、ちょっとこう、みんな攻めてないところを攻めてたりするっていうことをやってるから、
はい。
黒川さんのノウハウはずっと結果が出るっていう。
そうですね。
ことなんですかね。
うん。うん、
そっか、なるほどですね。だからまあ、ちょっと今後もいろいろ変化や進化はあるけど、まあ変わらない本質的なものがあるっていう結論ですよね。今のお話を伺ってると。そこをちゃんと講座で皆さんには学んでいただいて、
はい、
まあ、いわゆる一生もののスキルにね、していただくっていうのが、
はい、
福アカデミーの物販講座がやってることなので。
そうですね。
まあそういったスキルをね、身につけられる黒川さんのこの国内物販講座は、はい、あのね、皆さんにとってすごくいい再現性の高い、あの、ノウハウにが凝縮されてますので、うん、まずは、あの、興味持っていただけたら、無料セミナー参加していただきたいなと思ってまして。
そうですね。
はい。はい、あの、ホームページにセミナースケジュールございますので、うん、オレンジ色のですね、国内物販っていうカテゴリーを見ていただくと、これカテゴリー相当かけられますので、はい、そうすると、黒川さんの教えてくださってる、この、国内物販の無料セミナーをオンラインで毎月開催してます。で、こちら皆さんよろしければですね、参加していただくと、黒川さんご自身がね、登壇いただくセミナーも今後予定してますし、あと、あの、認定講師の桐生拓人という、黒川さんに教わった人間で結果出してる人間の、あの、特別セミナーも毎月、やってますので、このあたりですね、はい、あの、さっきの楽天ポイント制度からから始めて、うん、まあ、どういうふうに、 副業で、物販で利益を出していくかっていうところを分かりやすくお伝えしてますので、ぜひ無料セミナー参加していただければなと思いますので、うん、よろしくお願いします、
はい。よろしくお願いいたします。本日もお疲れ様でした。副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
黒川義弘と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。